ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今回もよろしくお願いします。今日もお願いします。ゴールデンウィークスペシャル4本目、はい、5月5日配信ようです。はい、ちゃんと聞いてくれてますか？あの、前回前々回聞いてないとちょっとこれからの分が分かりづらくなると思うんで、はい、あのドルフィンの今持っているプロレス版権でプロレスを振り返ろうということをやっておりますが、前々回が2000年代、2000年代で、前回が2010年代から2022年の7月ぐらいまでか。これはドルフィンが、大阪転勤言われて、ね、ちょっと大阪で仕事をするものの、家族はちょっと半年ほど、千葉に置いて、ちょっと生活が始まったというところなんで、だからこの後半年ぐらいは大阪のプロレスも見るし、関東のプロレスも見るっていうような、はい、これは生活が始まるんですちょっと説明したからね。で、大阪に8月に戻ってきて、実は一番最初に見に行ったのが、こう無料興行を見に行ってて、あの奈良万葉プロレスっていうところで、あの奈良のね、奈良市にあるショッピングセンターで、ミナーラっていうカタカナね、ミナーラっていうところでやってた、奈良の万葉プロレスを見に行ったんです。実は11月末ぐらいだったかな。なぜ見に行ったかというと、怪盗セロさんが出るということだったんで、あのそれまで怪盗セロさんとはあのリモートでね、こうお話をして、でその前9月に初めてお会いをしてたんだけど、そっから試合を見たことがなかったから、初めてっていうことで初めて見に行ったんです、そこで。でその後、2022年11月12日に神戸にね、神戸は三宮じゃないな、元町の方が近いのかな、元町にあるリングソウルっていう、プロレスバー、中にリングもあるプロレスバーで、セロさんも試合するっていうんで、チケットを購入していきました。これが、ファックって書いてある、 FU-CK びっくりマークファック、黒船来襲神戸決戦ということで、はい、セロさん、これ確か俺あの風呂釜王子って書いた、あのなんかあの、はい、あれなんか紙を作っていた記憶があります。そしてもうまた年が変わって、2023年今度1月8日日曜日、はい、後楽園ホールだよ、これ千葉に戻ったんだろうね、後楽園ホールプロレスリングノアを見に行ってます。これね、急遽見に行ったの。なぜかというと、この日うちの家族がディズニーランドに行くっていうんで、じゃあお父さん別にプロレス見に行ってもいいよねってね、その君たちは好きなとこ行くんであれば、お父さんも好きなことやってもいいよねっていうことで、プロレス、じゃあその日何かやってるかなって調べたら、ノアがやってたから後楽園ホールでね、でそれを見に行ったと。で、なぜ見に行ったかというと、ジェイク・リーが確か、全日本からノアに来て、でノアで初めて試合をする日、稲森さんだったかな、こう、はい、 稲村さんやったっけ、はい、試合をするメインでね、はい、それで見に行ったんです。ジェイクを応援して見たくて行きました。あ、今ジェイクリーは結局どうしてんの？新日本に来たけどその後どうなったんだろうね。はい、ちょっとわかんない。で、今度に同じ2023年1月28日、スターダムの船橋アリーナ、はい、これアーツさんと見に行ったな。この船橋アリーナっていうのが西船橋から東洋高速鉄道っていうので2駅3駅ぐらいのところで、でも言ったら市川市に住んでる人がすると船橋隣の市だからこんな近くであるんだったらっていうので見に行った記憶がある。なんか寒かったなぁ、1月だったから。うん、でもきっちゃんのあれを買ったポートレートはい、でだで1月28日で今度は2月4日にエディオンアリーナ大阪第一競技場スターダム、はい、2月4日見に行ってる大阪スタンド席 B、 これはジュリア対鈴木鈴、これがメインで組まれてて、あのベル赤いベルトの試合ね、 3WA じゃないか、でもあの試合がワールドオブスターダム、これが見れるっていうんで、これが見たいがために見に行って、はい、すげえなんか感動した気がするよかったね、ほんと。そういや鈴木鈴が またね2人連れてきたけど、はい、そうなんです。そしてだ、これが2月のさっき4日土曜日で、翌週2月11日土曜日にこの新日本プロレスの、ニュービギニングイン大阪っていうことでエディオンアリーナ大阪2月11日土曜日と。ただ俺の持ってるチケットが2階特別席声出し不可エリア、はい、ということで、当時はまだコロナが今みたいな状況ではなかったんで、声出していい席とダメな席が分かれてて、でもこの日のチケットがもう完売だったんだよね確か。岡田対高木慎吾の IWGP のがメインだったと思うんだけど、で岡田が防衛するんだけど、だから俺これチケット見てさ、俺じゃない人の名前書いてんだけど、これはヤフオクかなんかで買ってんだよ。チケットはもうなかった、一般で売り切れてたから。そうそう、の次の日に今度はノア大阪府立エディオンアリーナ大阪で2月12日日曜日に、やったと。でちょうどこの2週間後ぐらいに武藤が引退する中日でもあったんで、武藤が解説にいるところでも内藤がこう出てきて、まあ、プロモーションするみたいなのがあったりとか、この日のメインが清宮と、なんだっけ、もうなんとかっていう外国人レスラーの方がGHC ヘビーのタイトルマッチやって、清宮が防衛した後に岡田がねこう乱入してきてというような、その後の東京ドームでさ岡田対清宮がやることになったから、その辺のプロモーションも含めて、まあ、楽しかったね。そうそうそう、そうなんだよね。これ実はこの日にっていうか、もう大阪で大会が あると俺 のさ、まあ、友達っていうか仲いい人がやってる焼き鳥屋がね、まあ、大阪府立体育会館から近いところであって、でそこによく杉浦が来てんだってっていうのを、俺がこの当時大阪持った時にそこのお店行ったり言ってて、あノアがある時っていつも来るよみたいな感じで言ってたから、この日終わった後そこで行ったんだけど杉浦と会えなかった。そう、すげえ寂しかった。そうで、あれそっから2023でしょ、あれめっちゃ空いてるな。その年も見に行ってない、はい、見に行ってない、はい、2023もそれでおしまいです。でもう2024になってる。2024ニュージャパンカップベイコム総合体育会館3月10日、2024 3月10日、これはダラプロの パーソナリティの一人であるカオルちゃんの息子、カオルちゃんの息子がちょうどあれだよね、大学受験終わって、これから、ね、家を巣立つみたいな時に、なぜかドルフィンさんちょっと一緒に見に行ってあげてみたいな感じだったんで、見に行ったんだよね。そうそうそう、カオルちゃんの子供と二人で見に行きました。あー決勝、あー誰と会えてたかな、忘れたな、忘れた試合、カオちゃんごめん忘れた。そして、2024年も6月1日大阪稲六ボックス、ちょうどね、もう1年ぐらい前か、その当時はこの話ばっかしたよね、マリーゴールド、マリーゴールドグランドオープニングウォーズ2024と SC と西1列2番そうだから1列目に座ったことによって、ジュリアが欠場してたけど、ジュリアがこう1列目の人たちみんなにハイタッチしていった時にこうハイタッチもできたし、そうだね、だからこの日に正月夏美さんのポートレートをあのドルフィンさんへって言って書いてもらったのと、あのアマレイコーキ、まあその日出てなかったんだけど、アマレイコーキのポートレートを買ったと。だからさ、ブーメランなんじゃないかけどさ、2013年にスターダム行って、試合終わった後の物販コーナーで並んでる人たち見て、なんかちょっと嫌だなって思ってたんだけど、俺がもう今そっち側にいるっていう、やっぱ郷に入りては郷に従えってことだよね。そう。で、この稲六ボックスっていうのがさ、うちからチャリンコでも行けるし、ランニングでも全然行けるぐらいの距離のとこなんで、で、今すげえやってるでしょ。ほんとね、ちょっとこれは、もっといい、もっと見に行きたいなと思います。はい、そして、今日ね、次が、ね、7月25日木曜日、エディオンアリーナ大阪、WWE スーパーショーサマーツアーということで、これが、去年、トモキンと怪盗セロさん3人でね、はい、見に行きまして、まあ、トモキンと試合前に飲んでて、で、セロさんもそこにちょっと合流してもらったけど、で、試合終わっ、見て試合終わった後に、3人で俺飲み行くんかなと思ったら、なんかセロさんがお腹空いたから帰りますってさ。いや、なんで俺らも別に、その2人で結局鳥貴族行ったんだけど、なんか俺のこと嫌いなのかなと思いながらね、その飯ぐらい一緒にお腹空いたから帰りますってね、あれちょっとショックだったなと思うけど、まあ一番安いチケットだったけど、ほんと正面で見やすい買ったし、ただ俺が WWE にそんなに興味がないっていうところからね、ちょっと俺自身がそこまで楽しめなかった部分はあるんだけど、はい、でもこれはね、去年3人で行けてよかったなっていう大会です。そして、去年8月3日、新日本プロレス G1 クライマックスの大阪大和大学大和アリーナ大会ということで、大阪府立ではなくて、この大和大学っていうのが多分吹田市にあるのかな。で、うちから、割と近いの。電車乗り換え1回ぐらいで行けて、結構近かったんで、30分ぐらいで行けんじゃないかな。なので、ここは行きやすかったんで。で、見やすいっちゃ見やすいんだけど、中がね、飲食禁止とか、まあ、大学だからだろうけど、お酒とか飲めなかったのがね、ちょっとこう自分の中で乗り切れなかった部分ではあるんだけど。だって今年の G1 クライマックスの日程を見ると、大阪も、なんか大阪府立が今あれなのかな？確か、改修に入るからかな？あれでしょ、インテックスか、インテックス大阪って言って、まあ東京でいうとこの、東京ビッグサイトとかさ、幕張メッセみたいなああいう展示会場なんだよね。ただアクセスめちゃくちゃ悪いから、終わった後のもう駅1個に集中すると思うんだよね。だから帰るのにすげえ時間感じねえかなとは思うんだけどね。昔そこが大阪マラソンのゴールだったからさ、終わった後に足引きずりながらすげえ並んで待って電車に乗った思い出もあるし、 そこと、だからインテックス大阪ってとことこの大和大学でももう一回あるんで、俺大和大学の方にはもう一回見に行きたいなと思います。これ平日にあるからね。はい。ちょっと、確かに、東京もそうじゃない？なんか会場がね、今年違った気がするけど、まああれも、改修のせいなのかな。そしてもう、去年もそれで終わりで、今年のこの間のキャンディープロレス、はい、今見ると福田がついてな、ブルーディースコール、はい、と書いておりました。はい、はい、ということで、はい、全部終わっちゃった。判件を振り返る、判件で振り返る、ドルフィンの判件で振り返るでしたが、実はねこのプロレスの判件と一緒に、これは総合格闘技なんだろうねの判件も残って出たんで、ちょっと残りのね時間、それも総合みんなわかる？俺もさ、そんな言うてもそんな総合格闘技に明るかったわけではないんだけど、やはりあのプライド全盛期の頃ってプロレスよりも総合に行ってたんで、その頃見に行ってたチケットなんだよね。初めてプライドを見に行ったのがプライド16、はい、2001年9月24日大阪城ホール、メインがねアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ対マーク・コールマン、もう新旧チャンピオン対決だよねこれ。あのコールマンは前年のプライドグランプリチャンピオンで、ノゲイラは KOK 勝ってプライド移籍して2戦目か、一戦目はヒースヒーリングに勝ってんかな。で、あと、前回のドルプロで言ったかな。ドンフライ。前々回か。ドンフライが G1 ワールド優勝じゃなくて、途中棄権して、ギルバート・アイブルとやったりさ。そう。そんな大会です。あんで、そしたらこれは、まあ、総合だけじゃなくて、その、翌年ね、2002年の9月22日に、K1 アンディースピリッツっていうので、K1 ジャパンのトーナメント、これ見に行ってます。はい。で、ボブサップ対シリル・アビリーとかあったね。ちょうどボブサップ売り出しです。で、その翌週に、名古屋レインボーホールに、プライド22、メインがね、大山俊吾対ハイアン・グレイシー。そう。ちなみに、第1試合目に、小原道雄氏対ケビン・ランデルマンっていうのがあって、小原、もう大小原コールだったんだけどね、試合開始直後は。もう全然動かないから、もう最終的にはもう大ブーイングになったっていうね。小原、まあ、朝試合でアグレッシブに動いてればね、よかったんだろうけど。ね、この年の年末、2002年12月31日には、猪木ボンバイエ2002を見に行ってます。確かこれはメインがボブサップ対高山かで、藤田対ミルコの再戦とかだったな。はい。で、吉田秀彦対佐竹もあったか、そんながあった大会です。これはね、当時まだ岡山にで一人暮らししたけど、一回正月だから年末年始の帰省で当時の大阪に帰ってきて、大阪から高速バスでなんか猪木ボンバイエを見に行くっていうバスツアーがあったんで、それで行きました。はい、はい。で、翌年だな、2003年8月10日埼玉スーパーアリーナプライドグランプリ2003開幕戦、これあれだね、昔で言うなんとか級、一個階級が軽い方だね。メイン、これ1回戦なんだけど、開幕戦だから、1回戦で、桜庭対バンダレイシューバで、田村対吉田秀彦とか、そう、結構いい試合でしょ。これを、見に行きましたと。これは、どうだろう、これ、誰と見に行ったんだろう。この弟と見に行ったのかな。これはこれで楽しかった記憶があります。はい。で、2003年10月11日、 K1 ワールドグランプリ2003大阪ドーム、
うん、
フランスはボタが出たっていう記憶はあるけど、ね、全然覚えてません。そしてこの年の年末だよ、2003年、あ、違う違う、猪木ボンバイエ2003、バカになれ夢を持て、2003年12月31日神戸ウイングスタジアムっていうあの例のずんどこ工業に、はい、まだ俺はトモキンの存在知らないけど実は一緒の会場にいたっていうね、はい、この猪木ボンバイエの、はい、これも言いました。そして年が明けて2004年2月1日プライド27大阪城ホール、ミルコクロコップ対ロンウォーターマン、そうだね、よう覚えてんな俺も、はい、これ、はい、そうだね、ちょうどミルコをこうね、こう上がっていくような時だよね。そしてだ、これ前回前々回に話をしたユースタイル、田村清志ね、ユースタイルの VIP 席でのアフターパーティーでのじゃんけん大会でゲットしたチケット、ディープ、14インパクト梅田ステラホール2004年4月18日ということで、SRS 席、1万円これはペアで、でペアで行く人、当時その会場に仲良くなった人誘ったけど、用事があるって言うんで、で一人で見に行って1枚売ったらこの1万円チケットが1000円にしかならなかったと、あのダフ屋さんにね売ったらそれショックでした。で2004年、4月25日プライドグランプリ2004開幕戦埼玉スーパーアリーナということで、これは招待券だな、プライドさが好きで、でプライドが見たいがために結婚するときに、2003年結婚するときにスカパー入って、で毎大会あのペーパービューを買ってたの。でそのペーパービューの一番最後に次回大会のペアチケットプレゼントみたいなんでね、こうハガキに今回の感想とか書いてみたいな感じで、意外と俺さああいう検証もの得意でいろいろコメント書いたりするのが得意でさ、実はこのチケットペーパービューで当たったやつで、この大会の10日ぐらい前に届いて、で岡山のこのプロレス友達誘って2人で、当時はだから原宿になぜか泊まってさそう原宿じゃねえか、渋谷に泊まって、当時そうそうで、なんかすげえ楽しんだ記憶がありますけど、この日があれだよ、プライドグランプリで小川直也が久しぶりにプライド出るっていうんで、小川対ステファンレコで、ヒョードル対マーク・コールマンとかさ、結構いいカードが組まれてた、全部あれだったんじゃないかな。でその年からかな、確かプライド武士道っていうのが始まってて、プライド武士道その4、名古屋レインボーホル大会2004年7月19日と、これゴミ高則とかがさすげえ見たくて、で嫁と名古屋に旅行行こうって言って夜ちょっとこう書く時付き合ってもらってっていうので、はい、名古屋旅行についでに行きました、はい、でその年の年末、2004年プライド男祭り定め、2004年12月31日、埼玉スーパーアリーナということで、これはね、はい、さっきのバスツアーじゃなくて新幹線で行きまして、それも弟と一緒にね、当時弟も好きだったん で上野の民宿みたいなとこ泊まるとそうそう、いやでもこれがメインが、ヒョードル対ノゲイラとかさ、結構いい試合がここあったんで、はい、これ楽しかったよ、はい、で、翌年の2005年プライドグランプリ2005開幕戦大阪ドーム、これ吉田対吉田秀彦対誰だあいつだ、あいつだよ、バンダレイシューバーかな、なんかそんな試合が、おちょっとびっくりした、そろそろちょっとびっくりしたね、まあちょっと今のアクシデントということで、はい、その吉田秀彦対バンダレイシューバーとかがあった試合ですね、はい、2005年4月23日大阪ドーム、これは岡山の プロレス友達と見に行きました。そして2005年7月17日名古屋レインボーホールプライド武士道その8と、これもゴミだろうな。で、2006年5月5日プライド無差別級グランプリ開幕戦大阪ドームということで、はい、この辺結構見に行ってるね。そのプライドとか格闘技で K1 で、ここに入れてないのがボクシングとかさ、シュートボクシングキックボクシングか、あの辺も見てたんで、ね、結構行ってるね。でもまあ本当熱しやすくて冷めやすいのか、本当2001年から2004年5年までか、この格闘技に関してはね、最近も全然こう見ることもないし、もうあれこれもう配信されてる頃にはあれ終わってんのかな、あの今度の雷神の男祭り、まあ、あの辺もねちょっと興味がすごく薄れてしまっているけれど、ちょっと前のドルプロでねお伝えをしたあの桜庭大成対中村大輔、ああいうちょっと当時を知る者からしたらすごく熱くなれるようなカードとかね、かまあそのなんていうのか DNA を継ぐような人の試合とかだとね、こう見に行きたいなと思うし、見たいなっても思うしね。まああとはあれか、ね、7月に確かブレイキングダウンが大阪であるんだよね。そうだからそれもちょっと一回興味はあるんだけど、チケット知ってるみんな、すげー高いんだよ。すげー高いのと、それこそそのなんだっけ、ブレイキングダウンがやる行われる会場が大阪のね B リーグっていうバスケットボールのリーグの、エベッサ大阪っていうところのホーム球場じゃね、ホーム体育館なんだけど、そこがさ最寄りの駅がなくて、最寄りの駅からバスで行かないといけないようなところでさ、すごくアクセスが悪い。本当車だったら全然帰りやすいんだけど、駐車場も割にあったりするんで、なんだけどちょっと公共の交通機関では行きづらいようなところにあるから、でもちょっとそれは行きたいな。総合じゃないにしてもブレイキングダウンはちょっと今年は行きたいと思ってるんで、この後か今年の予定では新日本の G1 クライマックスの大和大学は行きたいし、まああとそのブレイキングダウンも行きたいなとは思うんだけど、その他でってなるとね、なかなかちょっと今わかりません。ついでに言うとさ、実はプロ野球のチケットも出てきたんだよね。そう、ただ残ってんのはこれ2018年5月24日東京ドームでの楽天対オリックスとかさ、なんでこんな見に行ったんだろうとかだよね。2018年神宮球場8月24日ヤクルト対 DeNA とか、2019年5月21日東京ドーム巨人対 DeNA、2019年8月11日、ああでもこれあれだ、これこそさっきアーツさんと、昼は野球夜はプロレス青木敦志工業かのやつだ。2019年8月11日ジャイアンツ対ヤクルト、アーツさんね、ジャイアンツファン、超ジャイアンツファンだからね。2019年8月23日、巨人ジャイアンツ対 DeNA、やっぱ DeNA だな。2020年8月23日、これは横浜スタジアム。DeNA 対ヤクルト。で、あとは去年と今年のあれか、タイガース対ベイスターズか。あとはなんかサッカーだな。柏レイソル対名古屋グランパス。2018年10月19日。まあ、いいかもこれ。そうだね。はい、サッカーはいいか。ということで、3回にわたってちょっと稼げすぎたかな。これがしかも面白いのかどうかがちょっと全くわかりません。あの読み上げただけだし、俺が一人で思い返しただけなんで、どっちかというと本当にゴールデンウィークスペシャル回、5日連続配信 700回記念とかさ言ったものので、リスナーの方からこうテーマを送ってってお願いしたのにもかかわらず、そしてね、与那政さんがいただいたテーマなのに、なのによ、与那政さんって去年のバロンドールだよ。なのに結局こう読み返しながらなんか自分の思い出に浸りながら喋るっちゅうオナニー放送してしまいました。ごめんなさい。本当にちょっとこれは悪いとこが出た。でもね、明日あるから、明日の放送まで聞いてコンプリート、ゴールデンウィークコンプリートになるんで、はい、ぜひ明日の放送も期待してくれたら嬉しいです。明日面白いよきっと。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。4日目終了です。あと1本なんとか頑張ろうぞ。そしたらまた明日、バイバイ。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ